聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書6章の1節から6節になります。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の68ページです。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になった時街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵やこの人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊厳されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それでは吉枝めぐみさんの証しをしていただきます。
おはようございます。吉枝めぐみです。2年前に日本からニューヨークに来ました。今日は神様が私にしてくださったことを話したいと思います。まずお祈りさせてください。愛する天の神様、あなたを賛美します。神様のことがよくわかるように私に話をさせてください。聞く方々の心も整えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私が19歳の時のことでした。何年前でしょう。大学のオーケストラで下手なバイオリンを弾いていた私は、バイオリンの上手な仲間と恋に落ちて、ほとんど毎日会っていました。ただ日曜だけはデートができないのでした。なぜですかと聞くと、その人は教会に行って子どもたちに聖書の話をするからと言っていました。週に1回くらいはまあ会わなくてもよかったので、そんなものかと思っていたのですが、付き合って数ヶ月後、今度は彼がインドに2ヶ月行ってくると言いました。それはインドでキリスト教の宣教師をしている先生に頼まれたからだ。先生の子供たちに家庭教師をするためだと言って彼は出かけていきました。2ヶ月の間会えなかったのですが、インドの生活の様子は手紙でまめに知らせてくれました。インドという国が面白いのか、世話になっている宣教師が型破りなのか、おかしな話ばかり書いてありました。例えばこの宣教師が10年以上乗っていたアンバサダーという車のギアがある日リアにしか入らなくなり、20マイル先の目的地までなんと後ろ向きに走り続けたという話などでした。そんなわけで急にインドに興味が湧いてきた私は、彼が日本に戻ってからその年の夏休みに自分もインドに行ってみることにしました。ちょうど大学のカトリックのサークルがインド旅行を主催していたのです。インドでの滞在はすべて修道院でした。期待通りの鉄道やジープの旅行もあり、車両に乗ってからいつまでたっても出発しない日があり、とてもインドらしい体験をしました。この旅行の目的は修道院の活動へ大学の募金を届け視察をすることで、シスターたちの担当する村がメインでしたが、マザーテレサの家にも行きました。ところがあちこちの村を連日訪れているとみんなだんだん疲れてきて、交代で仲間がお腹を壊し熱を出しました。そんなある日、シスターが朝早くからジープを運転してまた別の村にまだ元気な学生たちを連れてってくれました。私もなぜかその中にいました。シスターは3時間かけて道なき凸凹のぬかるみ道を運転して村に着きました。村の人たちの大歓迎が待っていました。そして病気の人の様子を見たり、カーペット作りの作業場を点検したり、相談を聞きます。この時は 私たちのために村の人がたくさんカレーを作っておいてくれました。牛の糞で作った壁に囲まれただけの家で、地面は土のままのところで私たちは食べました。食事が済むとシスターは片付けを手伝い、さらに別々の家々を回り、夕方にはまた別の土の家で礼拝をしました。それからジープを運転して来たのと同じ3時間の凸凹道を戻っていきました。私は村に連れて行ってもらってお昼を食べて、礼拝で座って眠くなり、またジープで座っていただけなのにヘトヘトでした。修道院に戻るとみんなほっとして部屋に戻りました。その後夕食になり食堂に行くと、なんとシスターは私たちにマンゴーアイスをご馳走してくれました。私たちが疲れるだろうと思って前の日に作っておいてくれたのでした。インドの熟したマンゴーの美味しさだったのでしょうか、それとも疲れた体に甘さが染みたのでしょうか、こんなに美味しいものは食べたことがないと思いました。そしてシスターにどうしても聞きたくなりました。どうしてそんなに元気なのですか。シスターはその日も朝4時に起きて祈ったそうです。それから私たちに朝ごはんを出し、村に連れてってくれました。そして今マンゴーアイスも出してくれています。神様のためにしているのですから。シスターは喜んでそう言っていました。人間の力だけでこんなに献身的になれるだろうか、神様から力を受けているのか、神様の力で人のためにこんなに動けるようになるのかと驚きました。私はここで神様がいることをシスターの得ている力を見て感じました。聖書の言葉にこうあります。ガラテヤ2章20節生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。私自身はマザーテレサの家に行っても張り切るどころか1時間で疲れてしまいました。人のために元気で動ける人は美しいと思いました。そうなるために神様が私のうちにも生きてほしいと思いました。日本に戻ってから彼が教会に連れて行ってくれ、神様がどんな方なのか知るために牧師先生と聖書の勉強をしました。すると聖書の言葉が生きて私に語りかけてくれることを体験しました。特に大学4年の夏は大学院のための受験勉強をしていましたが、その間神様は私の気持ちをとても落ち着かせてくれました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとマタイ28章20節で約束されているからです。そして牧師先生もとても元気な方で、聖書の言葉だけを大事に語る先生でした。先生のように神様と聖書を大事にする人になりたいと思いました。イエス・キリストが十字架にかかり私のために死んでくださったことを学び、信じた私は洗礼を受けました。第二コリント5章17節の言葉です。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。そして大学の時からの彼と結婚しました。転勤の多い仕事でこれまでにさまざまな土地への引っ越しがあり、知らないところで何度も生活を始めました。友達は多くはいませんが、各自でキリストにあって新しくなった人と友達になれました。どこに行っても元気な信仰の仲間を神様が与えてくださるという安心があります。安心といえば、夫は13年前に仕事でアフガニスタンに行っていました。アメリカ軍の空爆にもあったそうです。この時は安心どころでなく心配して痩せました。信仰の頃通っていた教会のお年寄りが祈りの手紙を送ってくれました。そして友達が心配して夕食を差し入れてくれたり、話を聞いてくれたりしました。私は祈りました。その時は神様にこう言われました。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。第一テサロニケ5章16節から18節。私は怒りました。こんな状況で喜ぶのか？無理！と思いました。ですがとにかく祈っていきました。すると1ヶ月くらいして、 神様に委ねるという平安な心に変えられていきました。この時から心配を神様に預けられるようになりました。最後に、今度大学に行く私の娘に宛てて、フロリダに住む宣教師のジェーン・クラークが送ってくれた聖書の言葉を読みたいと思います。この方はやはり元気な91歳のアメリカ人ですが、第二次大戦後すぐに船で日本に来てキリスト教伝道を始めた方です。私の夫の父はこの方から神様のことを教わりました。これから大学の寮で暮らす娘に必要な言葉を送ってくれました。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。箴言3章5節6節。神様に信頼してこの教会に助けられた2年間を感謝します。ありがとうございました。
それでは先入観を捨てようと題して宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
感謝します。神様の愛に包まれて、どこにいても、世界中どこにいても導かれていく一人一人であることをまた教えられた気がします。今日の聖書の箇所をお開きになってください。マルコによる福音書6章の1節から6節。イエス様はこの直前、一度亡くなっていた女の子をよみがえらせます。眠っているのだ、そうイエス様はおっしゃったんですけれども、周りの人は信じられませんでした。いや、もう死んでいるのに。ところがイエス様は本当に眠っているものとして扱われ、手を取って起きようっておっしゃると、女の子は立ち上がりました。そしてみんなもう本当にびっくりしました。そのような大きな奇跡をなさったイエス様、周りの人がこんなことは神様にしかできない、このイエスという方に権威を与えられた方は素晴らしいと言って神様を褒めたたいていたんです。そのイエス様、ご自分の郷里に帰られました。ナザレの町に帰っていかれます。6章の1節、イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついていった。弟子たちも一緒になってイエス様の郷里ナザレに戻っていかれました。安息日になったとき、街道で教え始められた。金曜の日没から土曜日の日没まで、それが安息日です。今私たちは日曜日に主の復活を記念した日に礼拝をしていますが、当時イエス様たちは金曜日から土曜日にかけての安息日礼拝を守っていました。土曜日に街道に行って礼拝します。聖書を読んで、そこからメッセージを聞きます。イエス様はその時、13歳以上の大人であれば聖書からメッセージを取り継ぐことは誰にもできましたから、特に周りの人からそれなりに認められた人でもありましたから、聖書を渡され、そこから聖書の話をしました。そうすると反応が起こります。2節読みます。安息日になったとき、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。何が起こっているのか。この人を通して語られるこの知恵、どこから来てるんだろう。この奇跡のような大きな技はどこからその力が来ているんだろうと、みんな驚きました。なぜか、その理由が書いてあります。それが3節。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。 イエスのことをよく知ってたんです。子供の頃から成長するイエスをよく知っていました。うちの子と遊んだあのイエスじゃないか、あの転げ回っていたイエスじゃないか、その兄弟よく知っているよ、あのヨセフとマリアの子じゃない、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモン、そして妹たちもいるあの兄貴じゃない。なんで大工のこの男がこんな知恵があるんだ、こんなことができるんだ、そう思ってしまいました。そうすると神様のメッセージが入らなくなります。今日のメッセージのタイトルに先入観を捨てようと書きつけました。先入観が邪魔をするんです。先入観が私たちの邪魔をします。この人はこんなもの、この人はこんな存在、あの人はああやって言ってた、子供時代よく知っている、いやあの人のことはよく知っている、そういう先入観が神様のメッセージが入らないようにしてしまいます。そうなるとイエス様はポロッと言われるんです。4節、イエスは彼らに言われた、預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。知ってるがために、自分の郷里の人、親族、家族、受け入れることができません。そうすると5節、それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。他のところですればイエス様のメッセージをみんな聞きます。神様あなたを愛してるよというメッセージがスッと入ってくるんです。その神様になら期待しよう、自分のために祈ってもらおうと思ってイエス様のところ行くんです。そしたらイエス様があなたの信仰があなたを癒したよって言って直してくれるんです。神様が直してくれるんです。ところが彼らはイエスのとこ行きません。あいつのこと知ってるから、この人から何がある、たまたま今そんなことができてるだけじゃないのか、どこでそんな知識得たんだ、神様の方を向けません。そうすると奇跡は起こりません。みんな神様の宝物です。先ほども子供にそういうメッセージをしました。子供メッセージで私が子供からもらった筆入れを見せました。この小さい牛乳パックで作られた筆入れです。ボロボロにもうなってます。ちょっとメッセージが書いてあるんですけども、もうそれは薄くなって読めません。ボロボロなんですけれども捨てられないです。やっぱり私にとっては宝物なんです。だからボロボロになってもこのまま使っています。私たちもこんな存在なんです。宝なんですけど、いろんなこの世で生きている先入観、思い込み、知識、知恵などがついてしまっています。この箱についたゴミのように。神様を知るために私たちの知恵や先入観は邪魔をします。私は言ってる私が妻や子供を通して聞こえる神様の声にほとんど耳を傾けることはありませんでした。自分の思い通り、こうしないといけない、牧師の子はこうだ、クリスチャンはこうだ、彼らの言葉に耳を傾けることなく、私はそれをずっと押し付けてきました。私自身が神様の声を先入観で聞かないものだったんです。よく今日こんなことを話してるなと思うぐらいです。邪魔をするんです。そうすると神様の奇跡が起こりません。ここ2ヶ月ほど私の娘が ビザの交換のためにカナダから日本に来て、ニューヨークに来て一緒にいてくれます。今はいっぱい耳を傾けています。そうすると神様の声が私に聞こえてきます。なぜ聞かなかったのかと思うんですけれども、先入観が邪魔をするんです。その時の心の動きを聖書にそのまま書いてあるところがあるんです。それが今日の週報に印刷してある小誌のところです。どうぞこれを開いてみてください。そしてこれをどうぞ宝物にしてください。イザヤ書というところの旧約聖書のイザヤ書の30章の15節から18節の部分です。この15節、司会者の死と書いてある部分、この15節だけでも暗記なさると、これからの皆さんのイエス様を信じる人生でものすごい助けになります。ぜひ暗記してください。読みます。神である主、イスラエルの聖なる方はこうおせられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った、いや私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよう。私たちは軍馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。ここまでですね。まず神様はおっしゃっています。立ち返って静かにしていれば、旧約聖書では、立ち返って落ち着いていればと書いてあります。穏やかにしていればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。ここレバレバと書いています。そしたら新たに力が与えられるように思うんですけども、言語ではちょっと違うんです。立ち返って静かにするならば、その静けさの中でもうあなたは救われているという意味です。落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。落ち着いて信頼したらそこで新たな力を得るんじゃなくて、落ち着いて信頼していられるとき、もう力を得てるんだって聖書は書いているんです。先ほどの証の中でシスターたちのことが話されていました。4時から祈る、礼拝する、そこで彼らはもう救われるんです。力を得てしまっているんです。それから力を得るんじゃなくて、それから救われるのではなくて、もう穏やかにできるとき、神様の前に何にもなく、ただポンと座って、神様、何が起こってますか、私はどうしたらいいですか、私のことどう思っておられますか、そのようにペタンと座り込むとき、もう救われてるんです。もう力を得てます、その状態にあれることが。なぜか、私たちの心はそれに従わないんです。だからここの最後の節、15節の最後に、神様よく分かってて書いてくれてるんです。しかしあなた方はこれを望まなかった。じゃあどうするのか。あなた方は言った、いや私たちは馬に乗って逃げよう。逃げてみろ。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追っ手はなお早い。この時イスラエルの民はアッシリアという国に攻められていました。神様に頼ったらなんとかなる、何度もそう思うんです。そして祈るんですけれども、祈った端から、いやいやいやいやいや、神様なんか信頼しているよりも早逃げようって言って馬に乗って逃げちゃうんです。早馬で行こうって逃げてしまいます。私たちは祈った端から、いやいや、これは任せとくわけにはいかない、これはこうしとこう、これはこの手を打っておかないと絶対困る、そう言って手を打っちゃうんです。私はそうやって子育てして子供たちをボロボロにしました。妻もボロボロにしました。止まらなかったんです。そのことが聖書に書いてあったんです。自分の意見に立って全然神の前にとどまらない、だから救いも力も得られない。 シスターたちが、インドのシスターたちがとどまって4時から祈るときに救いも力も得ていました。だから次に進めました。とどまらない人はどうなるか。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。そんな生活してたらどうなるか。神様に信頼しないで、いやこうしないとこうしないのと思ってくるいると、ちょっとした問題が起こるんです。そのちょっとした問題で、あやばいっていうことで逃げ惑うことになる。そう書いてあります。もう何千人も襲ってきません。一人の脅しで千人が逃げる。ちょっとしたことで心が荒れ狂うんです。私はもう怒鳴り散らしていました。ちょっとしたこと思い通りいかなくて殴ったり蹴ったりしていました。本当にこういう状態だったんです。それで絶望か。そう思ったらですね、そこまで人間のことをよくご存知の神様が18節でとんでもない約束をしてくれてるんです。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。この失敗する私たち、私の前に神様は、私の人生の前にもう言ってくれてたんです。その失敗ばっかりする私の前に、私のことを宮内康弘を恵もうと待っておられ、宮内康弘を憐れもうと立ち上がってくださっていました。主は正義の神、幸いなことを、主を待ち望むすべての者は。私は別に待ってなかったんですけど、待ってくださっていました。主が皆さんのことも、失敗しても大丈夫です。きっとすると思います。きっと信仰に頼ってなんかいけないこといっぱいあると思います。嫌なことが起こって、なんか自分のしたいことに逃げて、神様から背いてしまう、離れてしまう、平安がどっか行ってしまって、もう信じてもしょうがない、そう思うこともあると思います。でもその先に、その先にイエス様はいてくださっている。そして恵もうと待っておられ、憐れもうと待っておられます。私の人生に今という時が来るとは思いませんでした。自分のやり方でいいと思っていたんですけれども、お前のせいだの一言でそれから変わり、今本当に安心できるところに来ました。もうイライラすることほとんどないです。神様に感謝しかありません。きっと失敗されるでしょう。でもそのあなたのために、私は毎朝祈っています。そしてイエス様は十字架の上で、朝どころか24時間いつもあなたのために祈ってくださっています。どうぞ聞こえたと思ったら、固くなな心を捨てて、もう意地を張るのはやめて、神様に委ねて、その場にペタンと座り込んでください。穏やかに静まっている時に救われます。静まって待っている時に、もうすでに救いは与えられています。お祈りします。全能の主なる神様、私たち一人一人のことを名前を呼んで覚えてくださる神様、ありがとうございます。ここにいるのはすべてあなたの宝物ばかり。初めて来られた方もあなたの宝物、ありがとうございます。どれだけ道を誤って転んでいても、あなたの宝物変わりません。よくご存知です。私たちが逃げ惑ったりジタバタすること、それを分かってて神様は先回りして待っててくれます。ありがとうございます。ここにおられるのはそんな方ばかり、ありがとうございます。主よ、ありがとうございます。神様の愛にお一人お一人が気づいて、ゆっくり自分の人生歩んでいけますよう感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。